早速あのツイッターにゲスト様のお名前は合っているのかなっていうコメントがある。
いいね。
まあ、一文字違いで有名な人いるからね。
そう。よく間違えられるっていう。
そうそう
そう。まあ今回は偽物の方です。
偽物の方ね。
偽物の。本物の方は日本にいます。
そうそう。うちの近くにいるんで、今日もマイクを私に言ってきたんだけど。そうですね。まあ先週、N 事件の話を。
N 事件ね。
して、一応放送というか録音した中で、まだ現在進行中だから一週間後ぐらいには状況が変わってるかもしれませんみたいなこと言ってたんですけど。
まあ何も変わってない。
変わってないね。
うん。あれっきりだよね。
うん。うんうん、最終的にはアット N っていうのは、なんだか知らない。
そう、なんか変な、
うん。
アラブ系のアカウントに。
そう。
いや、僕でもあれ思うんだけど、やっぱ撮った、うん、そのアタックした人が、
うん、
こう、デコイを使ってるんじゃないかなと思ったけど、ね、その自分が使ってると、まあ、要するに自分が撮った人っていうままじゃない。
うん、
だから、一遍そのアカウントをこうどっかに移して、
うん、
新しいのをまた自分で作って、
そうだね。
で、それいかにもちょっとこう、目をそらすためにアラブ系の、なんか、人に、なんか24っぽい展開なんだけど。
そうだね。
そう。
すごいデコイっていうか、なんだろう。注意を背けさせてる
のかな。そうそうそう。じゃないかなと思うんだけどね。うん、まあそういうのは多分ツイッターはログを本当持ってると思うんだけども。
うん。
IP とかね。
そうなんだよね。
うん。
全く、まあ、行動する気配は全くない、ね。
全くないっていう。
うん。感じだな。でもわざわざこのバダルニュースっていう謎のアラブ系の
これ、ね、
やつを選んだのもよくわかんないけど。
しかもプロテクテッドアカウントだから。
そうそうそう。
アラビア語で書いてるから何書いてるかさっぱりわかんないし。
わかんないよ、全然。
うん。
そうなんだよね。まあでも先週いろんなニュースメディアに、こう N さんの記事相変わらずいっぱい載ってたけど。
載ってたね。
うん。やっぱでも、うん、広島さんを紹介するのに、ここエコーフォンデベロッパーっていうタイトルが結構つい
てた、ね。もう広島さんが作ったことになってる感じすで、ね、にね。
しかもさ、時勢が特に書いてないから、今もエコーフォンを開発してるって思った人も、ね、結構多いかもしれないね、
うん。もう結構本当にそう思ってる人はいるかもしれないね。
うん。
うん。
そうなんだよ。
まあ、僕も広島さんももう1年以上前に辞めてるので、
うん、
もう1年以上関係ないんだけれども、まあ、ああやって書かれると、ね、今もエコーフォン作ってる人っていう感じになっちゃって。
うん。
うん、まあ、別のサイトでは N メソッドの CEO みたいな風にこう、
はいはい、
広島さんが自分で言ってる会社の社長っていう風に紹介してて、まあ、多分そういうところは分かってるんだと思うんだけれども、
そうだね。
ほとんどの人は裏取らないと思うんで、ああいうの。
うん。
で、ツイッターにはデベロッパー for エコフォンとか書いてあったので、
うん、
多分それをそのままコピーして、
そうだね。
やってるんじゃないかなと思うんだけど。
うん。あれで、まあ、エコフォンは実際は、今、ウーバーメディアっていう会社に、
そうね。
売却したから、そっちの方に問い合わせが行ったりとかもしてないみたいだけど。
ああ、そうそう。なんか、それで結構な問い合わせがウーバーメディアにも行ったらしくて、困ってたらしいですけど
。面白いね。
まあ、これでも、その、広島さん曰く、その、ミディアムのページだけでも、50万ページビュー。
そうなんだね。
あって、多分、ニュースサイトを全部足したら、多分、何千万とかいうページビューが、多分あったと思うんで、
うん、
まあ、一役時の人というか、すごいよね。
ミディアムに公開したのが1月の二十何日でも、4日間ぐらいしか公開してないけど、ミディアムの月間ランキングの3位とか言ってたっけ、
うん、そうだよね。
うん。うん、ミディアム、そんな、もっとすごい記事がいっぱいあるのかなと思ったけど、まあやっぱりそれでもトップに入るぐらいの。
いや、まあやっぱり話題になったんじゃないかな。だって本人がやっぱりね、なんか変なパスワード、しょぼいパスワードしてたとかじゃなくて、
うん、
本当に何もしてないうちにアカウントが乗っ取られて。
そうね。
うん。で、まあツイッター、まあそういう脅迫されてとかなんかその辺のストーリーはまあなんていうか、なかなかないというか。
そうなんだよね。
普通はね、勝手に盗まれて終わりみたいな感じなところが。
うん。
脅迫された上に、その、取られた後にこう手口まで教えてくれるっていう。
そうね。
非常にまあ、なかなかないストーリーというか。
うん。このね、脅迫した人のアカウントがソーシャルメディアキングっていう。
そうね。
名前なんだけど。
うん。まあなんかもうどっちがキングかわかんない感じ。
そうそうそう。
なんか、広島さんの方がむしろソーシャルハックしてる感じがするんだけども。
広島さんはキングだったっていうね。
そうそうそう。
相手を間違えた感じも
ある。狙う相手を間違えたっていう。そうそうそう。
まあ本当に本人がその手放したのか、デコイでまだ持ってるのか分かんないけど、まあこれから先、せっかく盗んだとしてももう売ったりとか使ったりはもうできないだろうと思うんでね。
まあそうね。だからまあこれこのままもう、まあね、ほとぼりが冷めたとしてもね、売ったら売った時点でまたなんかあるだろうし。
そうそう。
うん。そのやっぱお金がもし絡むと本当にそれこそ FBI とかが出てくる気もするんだけどね。
うんうん、
今のところこう、お金も絡んでないし。
うん、
なんとも、そういう感じでね、ちゃんとした公的機関が動くかどうか分かんないけども。
そうなんだよね。あの、ツイッターとかでも、まあ、警察沙汰になんとかとか裁判がとかいうふうに、突っ込んでる日本の人とか結構いたんだけど、
うん、
まあ、アメリカだとこういうオンライン犯罪は、まあ、一応 FBI が担当っていうことだね。
うん、
なってるけど、今回の場合はまあ、被害が直接あったわけではないので、
うん、
なかなか難しいところではあるよね。
ただなんかこう、いろんな垂れ込みが広島さんのところにもう入ってきてて、俺は犯人知ってるみたいなやつから、垂れ込みが20件ぐらい入ってて、でなんかそれをコンパイルした結果、こう、ほぼ誰が犯人か特定できてるみたいなんだけども。
まあそういう話もあるね。
そう、過去にもう、そういうことを何度もしてる。なんかインスタグラムの1文字アカウントを2回ぐらい売ったことがあるとか、なんかこう、いろんなこう、過去の情報がバレてきてて、まあそういう意味で言うと、過去の犯罪はまあ、ね、100ドル、200ドルとはいえ、売ってるわけだから。
うん、まあ、そこは同じ人物で分かれば、
そうね、
よね、多分ね。ま
あ、本当に犯罪として、こう、捜査はできると思うんだけども、
うんうん、
まあ、FBI が、果たしてそこまでするかっていう、ちょっと問題はありますけどね。
そうだね。いや、なんか、そもそもツイッターのアカウントを売買するのって、一応ツイッターの TOS 的には禁止されてるはずなんだよね。
そっかそっか。
だけど、実際のところは、やっぱりまあ、表立ってこう、盗んだアカウントを売買するのはまあ明確にいけないけども。
さすがにね、
うん。うん。まあなんか有名なブランドとかを持っていて、なんか使いたいからっつってこう、まあ和解みたいな感じで、こう渡すっていうのはなんかたまにあったりする感じかなっていうのはあるよね。
うん。なんか、そう、使ってない場合は、ツイッターに言うと、まあ2年ぐらい使ってない、なんか条件があるらしいんだけども、
うん、
なんかこうアカウントを渡してくれるとか、まああるらしいんだけども、多分その登録されてるメールアドレスに例えばメールをするとかして確認が取れないとか、
うん、
なんかの手続きをするとアカウント使ってないアカウントだったらまあしばらくしたらそのなんか手続きをするともらえるみたいな話は聞いたことがあるんだけども、
うん、
その今回みたいなのはまあもうちょっとどうしようもないというか、
そうね、まあ広島さんは1年ぐらいはまともにツイッター使ってなかったんで。まあ、使ってないじゃんって言われればそうだけど、さすがにそれだけの理由でね、最近お前使ってないからよこせってのはおかしいからね。なんか、その昔、朝日とか、アット朝日とかが、なんか知らない、普通の日本人のユーザーが使ってたのを、なんか朝日新聞が使いたいからっていうので、ツイッターが、まあその登録されてるアカウントに、ちょっと、他のアカウントに変えてもらえませんかみたいなのが来てたらしいんだけど、なんかスパンボックスに行ってたのか、メールアドレス登録間違えてたのか分かんないけど、気づかないで使ってたらそのままなんか取られてたみたいなこと。
ああ、トランスファーされちゃったっていう、
うん。うん。ありましたね。
まあなんかそれちゃんとアクノリッチしないといけないんじゃないのかな、うん、使ってますよとかっていうふうに。
うん。うん、でもそれも結構前、もう4年5年ぐらい前の話だから。
そうだね、う
ん。最近はそんなに簡単にやらないとは思うんだけど、
うん。
なんかね、昨日、あれですね、37シグナルズがさ、
ああ、はいはい。
うん、ベースキャンプに会社名書いたっつって、まあ、これ自体も面白い話なんだけど、
うん、
なんかツイッターのアットベースキャンプは取れなかったっつって。
取れないって、これ今見ると、日本人っぽい人がなんか2個ぐらいツイートして。
日本人だったかな？
違ったっけ？
なんかね、
あ、違うか。
うん。
違うな。
マティアス・ブラウンっていう人が。
うんうんうん、でも1個だけだよね。
そう、ツイッター1個しかない。うん。で、ジェイソン・フリードはちゃんとフォローしてる。もしかしたら DM とかで、売ってくれないとか、交渉してたのかもしれないね。
そうかもね。
うん。で、今ほとんど使われてないから、まあ、うまく和解すれば交換できるかもしれないけど。
うん。
で、僕のね、前の会社も、昔、ドットクラウドっていう会社にいたんだけども、
うん。
ツイッターのアカウントがドットアンダースコアクラウドなんですよ。
うん。
で、そのアンダースコアがないバージョンはなんか変なメキシコ人が持ってて。で、いつもね、間違いツイートがそっちに行くわけ。
うん、うん。
だから本人もなんか嫌がってて、
うん。
なんか間違いツイート俺にドットクラウドのこと ツイートするな、みたいな感じで、
うんうん。
で、まあ僕らの PR の方も本人にコンタクトして、まあ言っていいのか分かんないけど、まあお金はもし売るんであれば買うし、まあそうじゃない方法で和解できるんであれば買えるよ、みたいな感じで交渉してたんだけど、
うん、
結局交渉は成立しなくて、でも向こうがちょっと嫌になって、うん、もういいやつって変えたのね。なんかクラウドなんとかっていうのに。
なるほどね。
そしたら、なんか知らないやつが持ってった。
え、また？
そう。
なんでそういうことが起こるのかな。
それがよくわかんないんだけど、だからまあ言ってくれればねよかったんだけど。
確かにね。
言わないでも俺はいいやつって変えて、別にこっちには連絡してくれなかったわけ。
ああ、そうか。
だから今ドットクラウドに行くと、なんかプロテクテッドアカウントで、なんか3人ぐらいしかフォローしてないみたいなどうしようもないアカウントがあるんだよ。
まあこれね、まあじゃあどうやって直せばいいんだって言われてもねって感じで、うん、まあネームスペース1個しかないし。
そうそう。
今更ね、なんかこう。いろいろできないだろうから、もうしょうがないといえばしょうがないんだろうけどね。
うん。
うん。
いや、なんか、ツイッター、そうね、ネームスペースになっちゃってるから。しかも、それ、ミディアムとかさ、インスタグラムとかって結構連携するじゃない？ツイッターのユーザーネームと。そうそうそう。で、僕、インスタグラムが使い始めたのが遅かったから、
うん、
インスタグラムのユーザー名、宮川取られてて、
うん。
結構、なんか、メンションしようとすると誤爆したりとかするんでね。
ああ、なるほどね、うん。そう、これなんか、リンクされてるアプリ、結構なアプリがそのユーザー名を変えたりとかしてもこう、そのリンクされてる方になかなか更新されなくて、
うん、
っていうバグがなんかほぼこれ系のサイト全部にあるって、僕とか1年ぐらいちょっとツイッターやってなかった時に、まあ今ツイッターやってませんみたいなバイオを書いてたんですね、その時に。
うん、
そしたらまあ今ミディアムとかに入ってもそのバイオのままで、ツイッターはやってませんみたいな、なんか自分のバイオがなってて、なんかこれいつアップデートされるのかなっていうのは。なんか広島さんも N で登録したのに、N is stall になっちゃって、それがリンクできなくて、ずっと直らなかったみたいなバグが2、3日あって。なんかその、結局変わったっていうことはツイッターに問い合わせに行かないと API 的にわかんないので、で、サーバー側としてはそんな毎回毎回問い合わせるわけにいかないからっていうことで、うん、なんかプロフィールとか変わっても、その、リンクされてるサイト側の情報が古いままっていうのは結構あって、
うん、
まあひどいのがプロフィール写真とかは変えると古い写真がそのうちリンク切れちゃうので、
うん、
それでそのままリンク切れになってこう、なんかその空っぽのアイコンが出てきたりとか、なんかそういう問題が結構あちこちで。
そうなんだよね。ミディアムとかも、なんか面白いバグっていうかさ、なんかアイコンは、新しい N の人のアイコンが出てて、で、プロフィールは N is stall になってるみたいな。
ああ、
そう、ね、中途半端な状態だったよね、うん。ずっと。なんかいずれ治ったみたいだけど。
あれ、でも、相当メディアムの人とやり取りをして治った。で、なんか直してる最中一遍デプロイで失敗して、なんか5分くらい落ちてたし。
そうそう、サイトがね。影響力でかい。
そう。
ミディアムが落ちるっていう。
そうそう。あの人はまあ、ミディアムも落としたことがある。いろんな箔がついてる。
箔がついたね。面白いけどな。まあ、37シグナルズは、僕いい名前だと思ったんだけどね。会社名としては。うん、なんか当時、っていうかまあ10年ぐらい前だと思うけど、数字をつけて、先頭に数字をつけてドメイン名にする、会社名にするっていうのはちょっと流行ったよね。
ああ、流行りましたね。
うん、43 シングスとか。
そうそうそう、そ
う。うん。30ボクシーズとか。
うん。
昔は多分あれ、ドメイン名に数字から始まるって使えなかったんじゃないかな。最初の頃って。
あ、そう？
なんかね、DNS の。
文字はダメだ。
うん。
うん。
なんかサブドメインとかも使っていいとか使って良くないとかいうのが、最初の、昔の、なんていうの？ RFC とかでは、なんかダメみたいになってて、一瞬、ある時から、それが良くなったんだよね、多分。
うん。
まあ間違ってるかもしれないけども。それの影響も確かにちょっとあったのかもしれないけど、まあ、商品を1個にするっていうので、ベースキャンプにね、
それがまあやっぱすごいよね。
うん。
うん。なんか、普通まあ会社って大きくなるとどんどん商品増やしていって、まあね、どんどん大きくしていってっていうのが普通の動きだから、やっぱりそれをまあ、あえてやめて一個に集中するっていうのはまあ、なんかさすがだなというかまあ、
うん。
37シグナルじゃないとこういう決断はしないんだろうなっていう。
そうそう。会社の規模も今40何人って言ってたけども、うんまあ増やさないようにすごい頑張ってるっていうふうに言ってたから。
そうね。うん。時々その DHH とかが GitHub に文句言ってるよね。なんか、うん、お前らもう200人もいるのかとかっつって。なんでそんな必要なんだみたいなことをこう、噛みついたりしてるんだけど。
う
ん、
そうね。
うん。
いや、なんかシックスアパートの時もなんかそういうのあった気がする。 なんか、最初は10人以下、6人とか7人とかの会社だったのが、まあ、ファンドとか受けて一気に30人、40人とかになって、
うん、
なんか、それを外部から批判されたことが結構あったね。今まではサポートとか本人が、開発者本人とか CEO が直接サポートしてたのに、うんうん、そのアウトソースすることになって、クオリティが下がったみたいなこととか。
そうね。うん、まあ、難しいよね、その、まあ、成長するの、まあ、そのダイナミクスが、こう、うん、面白いみたいな部分もあるけど、一方でまあね、1年に50人とか入ってくると、まあ、はっきり言ってカオスだから、でも誰も何も知らないみたいな状況になっちゃったりするので、
うん、まあ、小さく、規模が保てればそっちの方がいいよね。
うん、まあ、そうね、まあ、製品の種類とかにもよるんだろうし、
うん、
結局ね、ファウンダーがどう思うか次第なんだろうけども、まあ、Facebook なんかも意外とそういう意味では、まあ、もっと大きいけれども、そんなに急に増やさないようにしてるみたいなことを、マーク・ザッカーバーグが昔、どっかで言ってたかな。
言ったら、なんかその、エンジニア一人当たりのユーザー数の、そうそうそう、が、例えば、まあ、10万人とか100万人とかだったら、それを維持したまま、
うんうん。そうね。ユーザーが増えても、そのユーザー数に応じたエンジニアの増え、その伸びしかしないみたいなことは言ってたよね。うんうん、
それは面白い考え方だけどね。
うん、実際 Facebook 今まだ4000人もいないんじゃないのかな、ちょっともう最近追ってないけど、
うん
うん、
そうね、僕が最初こっち来て遊びに行った時とかは多分まだ100、うん、それでもまあ200、300はいたのかな、
うん、IPO した時で1500とかだったかな、うん、でも その時でもまだそう言ってたから、
うん、
まあ、そんな、バカみたいに増やさないみたいなことは。
はいはい。そうね。まあ、ベースキャンプ、僕個人的にはベースキャンプは一回だけ昔5年、4年ぐらい前になんか使ったことあるけど、開発者的には多分、キャンプファイヤーとかの方が馴染みが深いかなっていう気もするんだけど。
そうかもね。僕はそのデザイナーとか、そのエンジニア以外の人とコミュニケーションするのは、ベースキャンプがやっぱり多いかな。
クライアントワークみたいなこと？
いやいや、その社内っていうか、まあ、同じチームで働いてても、その、非エンジニアとはベースキャンプでやり取りするみたいなのが。うん、で、なんかこう、まあ、エンジニアじゃない人ってこう、ドキュメントを、こう、いろんな形式で、まあ、用意するじゃないですか。ドックスだったりとか、
うん、
その、まあ、PDF だったり、まあ、デザイナーだとまあ、画像、フォトショップで作って、ピングで出すとか、
うんうんうん。
なんかそういうファイルをまあ共有しやすいというか、その添付メールにするとなんかどんどん落としくなってくるので、
うん、
まあそういうのをベースキャンプに載せて、っていうのは、まあ要するにメールの代わりには結構使ってたかな。
うん、メーリングリストのまあアーカイブももっとちゃんとしてて、添付ファイルとかがちゃんとこう一覧でブラウズできてみたいな、そういう感じだよね。
そんな感じ。うん。
うん、
でなんかメールってどんどんそのリプライのなんか引用がどんどん長くなってて。で、なんか時々壊れて、なんか引用が全部出てきたりとか。
出てくるね、
うん。うん。ああいうのがやっぱないので、
うん。
まあ非常に使いやすい感じで。今でもアカウントは持ってて、まあちょっと最近やってない仕事だから、まああれなんだけども。
そうだね。まあ昔はバックパックっていう個人向けのやつとか、
あと、
なんだっけな、ね、ウォール。僕結構好きだったのはウォール、名前しちゃったな。ウォールペーパーみたいな感じの。あ、ホワイトボードみたいな。ライトボード。
ああ、ライトボードね。うん、あったね。うん、
要は、1ページしかなくて、そこにマークダウンでいろいろ書けて、うんうん、それを、パスワード共有でいろんな人からアップデートできるっていう。
うん、あれ、なくなったんだね、そういう意味ではね。
うん、あれはね、ベースキャンプの1機能になったんじゃないかな。
ああ、なるほどね、
うん。うん。あれ結構好きで、今だと、まあ、GitHub のギストが、ちょっと近いけど、
うん、
簡単にコラボレーションできて、なんか、良かったけどね、あれは。
うん。
まあ一応、ベースキャンプ以外の製品は、まあ収束していくか、売るかみたいなこと
を。そうね。記事書いてた。オプション3つぐらいあったよね。
うん、
まあ、分社化するか、収束するか、まあ、それがどれもできなかったら、まあ頑張ってメンテナンスしていきますみたいなことは一応書いてあったけど。
うん、
まあでも、その製品の名前を会社名にするっていうのは割と、まあ最近ではそっちが主流なのかなっていう気はしますけどね。
うん。
うん。Facebook なんかもそうだし。
まあ特にソフトウェア系の会社の場合だと、まあ僕もさっき言ったドットクラウドとかも、ずっとドットクラウドっていうサービスをやってて、まあ会社自体がピボットして Docker っていうオープンソースのソフトウェアを開発し始めて、うん、 そっちが盛り上がってきたんで、もう会社名自体をドッカーに変えるっていうのをやってて、うんうん、まあ僕もちょっとその煽りを受けて、なんか会社名が変わるから、あの保険証とかを書き換えなきゃいけなくて、あの僕今、あの、ま、今の会社もあるんですけど、前の会社の保険を引き継ぐっていうことをしてるので、うん、まあそういうのとか、そうね。あとはあれだよね。また、MongoDB とかも。昔は Tengen っていう名前でずっと開発してたと思うんだけど。まあ最近っていうか、MongoDB に社名も変わったのかな。
そうね。
うん。から、面白いけど、あれだね。まあさっきからエコフォンの話とかしたけど。
うん。
NAN の会社は一応 NAN Studio っていう名前で。
そうね。
エコフォンというソフトの開発したんだよね。
そうね。
うん。
まあ今思えばなんでエコフォンにしなかったのかなって気はするんだけども、当時何を考えてたかちょっとよく覚えてないんだけども、まあ、ナーンスタジオにするかっていうふうにして、まあずっとナーンナーンっていうそのハンドル名を使ってて、
うん、
まあそれをそのまま英語にして、まあ、社名として登録したっていうのとね、多分ね、会社を始めた時はまだエコフォンじゃなかったと思うんだよな、名前が。
そう。このそれ今考えてて、多分もともとツイッターフォックスっていうのが最初なのかな。うん。あの、Firefox 拡張で。
そうそうそう。
Twitter がね、あの、Firefox のタブバーみたいなところでできるっていう。
そうそうそう。てかね、僕がその Twitter のクライアントを作り始めた時って、まだ iOS、SDK 出てなかったので、
うん。
その2000、で、iOS、SDK 出てないところか、iPhone が出てないぐらいかな、もしかしたら。2007年4月とかだと思うから。
うん。
うん。だからまあ、Firefox のエクステンション、当時まあ、ちょっと Firefox に、こう、ハマってたというか、まあ、Firefox 全盛期2007年ってまだ Chrome とかないし。
そうだね。
うん。Firefox 1.5 とかで、
うん。
1.5 になってだいぶ早くなったみたいなことをみんな言ってた時期で。
うん。
で、まあ、Twitter API が出て、その、もう出てすぐ、クライアント10個ぐらい出てきて、
うん。
もう、ウゴの竹の子のごとく。で、まあ、僕が Firefox やった理由は、まあ、誰も Firefox のエクステンションを作ってないからっていう、まあ、そういう割と、後ろ向きな理由というか、うん、ここなら、まあ、コンペティション少ないかなっていう、
うん、
感じで、まあ、作り始めて、まあ、1年ぐらいは割と、ちまちま、普通にダウンロードされてたのが、
うん、
1年後ぐらいに、その Firefox のエクステンションコンテストみたいなので、
ほうほう、
あの、ランナーアップ、まあ、時点というか、加策というか、を取って、で、それでなんかこう、急にダウンロードがワーッとされるようになって、
うん、
まあ、なんか気がついたら10万人ぐらいユーザーがいて。
それってモジラかなんかがやってるコンテスト？
そうそうそうそう。モジラが当時そのエクステンションコンテストみたいなのを1年に1回やってて、その、僕はだから時点だったのかな？何が優勝したのかちょっともう覚えてないんだけども。
うん。
うん、
それ自分で応募しなきゃいけないの？一応。
そうそうそう。
うん、
だけどまあ、あの、ボタン押すだけだから。
ただエクステンション作ればいいんだ。こういうコンテストとかじゃなくて、何でもいいんだ。
そう。だ自分でもうすでにあるエクステンション、だモジュラのエクステンションを、そのモジュラのサイトに登録するじゃない？ディレクトリーで。
うん、うん。
で、1年に、まあもう今やってないかもしれないけど、1年に1回そのコンテストやりますって言って、自分の作ってるのをサブミットしてくださいって言って、まあサブミットボタンを要するに押して、
うん、
まあデスクリプション書いてみたいな。
はいはい。
うん。で、それでものすごい人気が出てきて、その後かな iPhone の SDK が出てきたの、
うん、
で、その当時僕はもうその Twitter のクライアントを作ってるのに相当こう疲れててっていうのはそのまあ Firefox のそのエクステンションでまあすごく人気が出たのはいいんだけど、それでものすごいフィードバックもいっぱい来るようになって、ただそのフィードバックっていうのがその当時2008年ぐらいって Twitter ってその落ちまくってて、
ああ。
一番ひどい時で。
サイバーが安定してない時。
そうそうそう。うん、で、API とかがもうしょっちゅう制限が変わって、なんか、その API の制限が、WWDC なんで API 制限しますとかって。
あったね。
1時間に20回しかアクセスできないとかって。1時間だよ、1分じゃなくて。
うん、
1時間に20回しか API がアクセスできないとか言って。まあそうなるともうクライアントとしてはもうほとんど機能しないので、
うん、
で、まあ、そうやってツイッターの調子が悪くなると、僕のとこにものすごいメンションがいっぱい来て、動かないとか、ゴミだとか、なんかこう散々こう言われて、僕何にも悪くないのに。もうこう、それ散々やってて、もうちょっとうんざりしてて、まあもうやめようかなと思ってた頃に iPhone の SDK が出てきて、で、僕最初全然作るつもりなかったんだけど、その iPhone 3G かな ?3G が出た日にApp Storeが初めてオープンして、
うん、
ツイッタークライアント3つか4つも、その初日にあったんだけども。
最初にあったのは、ツイティとか、その辺かな？
いや、ツイッテリフィックと、ツイッタレーターと、なんかもう一個、まあなんか3個4個あったのかな？で、全部ダウンロードして、まあどれもダメだなと思って、まあじゃあ作るしかないかなと思って、こう、それもまあ結構後ろ向きな理由なんだけども、それでまあ自分で作り始めて、まあ1ヶ月後ぐらいにサブミットして、まあ出して、その時はまあまさかそれで会社作るとも思ってなかったし。
そうか、その時はまだ一人で、まあ、フリーランス的な感じで作ってたんですね。そうそうそう。
全部フリーで、うん、まあお金もアドもなく、完全にただの趣味ウェアとして、作ってて、
うん。最初はでもさ、Twitter Fox for iPhone みたいな感じの名前じゃなかった？
いや、その時ね、Twitter、そうしたのかな？で、途中で Twitter 本にしたのかな？
そうだね。変えて、まあ、Fox っていうのが Firefox だから、ツイッターフォックスフォーアイフォンはちょっとおかしいもん
ね。おかしいから、うん、ってことで、フォンと FON をかけて、だ FO までは同じなんだよね。最後の X か N かの違いで、そこをかけて、うん、まあ、そういう名前にして、で、まあ、結構人気が出たのと、なんかこれちょっとチートっぽいんだけど、名前にツイッターって入ってるので、うん、みんながツイッターで検索すると、一番最初にサーチに出てくるっていう、それはまあ、僕はこう狙ってやったわけじゃなくて、たまたまなんだけども、
はいはい、
気がついてみたらそのツイッターで検索すると、ツイッターフォンだから一番最初に出てきて、で、まあ結構ダウンロードがされて。
当時はだからそういうのあんまりツイッターも、まあ寛容っていうか。
そうそうそう、ね、まだ3年目ぐらいだし。
今はあれでしょ、ツイッターっていう名前は入れちゃダメだよね、多分。
ダメだと思うね。うん、てか僕らも途中でダメって言われて、まあそれでエコフォンに変えてるので。
あ、それが先だったんだ。じゃあ言われて変えろみたいな感じで。
なんか、てかまあアップルから先に指摘されて、これ、プロモーションしたいんだけど、アップストアで。ツイッターで使ってるけど、これ大丈夫なのみたいなこと言われて。まあ、じゃあツイッターに聞いてみるって言って聞いたらダメって言われて。まあ、それでしょうがないなと思って名前を変えたんだけど。
今はね、ツイートなんとかっていうのが代わりに使えるっていう感じになるよね。ツイートボットとか。
実はね、その作ってる時ね、ツイーティーにしようかね、悩んだところがあってね、2007年。
まあ、ツイーティーっていう名前？
ツイッターフォックフォックスを出すときに、ツイッターフォックスにするか、ツイーティーにするかどっちか迷って、ツイッターフォックスにしたんだよね。で、ツイーティーにしとけばよかったなっていう。
完全にが同じだけどね。
そうそう。誰かがね、書いてたんだよね。ツイーティーはどうだみたいなのをツイッターに書いてて。で、まあいい名前だなと思ったんだけど、まあ何を思ってたのかちょっとわかんないんだけど、まあ、なんかそのツイッターって名前があるのがいいのと、まあ Firefox のフォックス、要するになんかその辺もちょっとチートっぽいんだけど、人の名前を借りといて、やる方がいいかなみたいな感じで。
まあ確かにツイッターフォックスって全くオリジナリティ的にはないもんね。
ない、そう。で、まあそれで、まあツイッターフォックスにしたんだけども。
なるほど。
うん。
最初はでもエコフォンの作ってた時は、ツイッターフォックスっていうのは要は Firefox のエクステンションだから基本的にソースが、まあ誰でも見れるわけじゃない。
そうそうそう。で、オープンソースでやってた。
そう、エコフォンもだからオープンソースだったよね、最初はね。
そうそうそう。
うん。それ iOS のソフトは最初オープンソースで作るっていうのはなんかあんまり SDK のなんか NDA 的なところであんまり相性が良くなかった気がするんだけど。
そうね。だから、まあ最終的には結局クローズにしちゃったんだけども、うん、まあ、その、まあ最初のうちはサードパーティーのライバリーとか一個も使ってなかったんで、まあ要するに自分のコードだけなので良かったんだけど、やっぱり途中でね、人のコードというかライブラリーとか使い出すと、それがまあ、その、どのライセンスかみたいな話になって、だんだんめんどくさい話になってきて、
はいはい。
っていうのと、その、あっという間にそのコピーした製品がアップストアに出始めて、
うん、
要するにツイッターはどうも、こう、ダウンロードされるっていうのをみんなが認識がし始めて、はいはい、3、4ヶ月ぐらいして、で、みんながどんどんその、そうそう丸コピーして、アイコン変えて、色変えて、サブミットして出すみたいなのがいっぱい出てきて、これちょっとこのままにしとくのもちょっとあれかなと思って、まあ結局クローズにしたんだけども。
うん。今もそのフォークしたやつとかまだあんのかな？
いや、もうないと思うけどな。もう全然追っかけてないけど。
うん。API が動かなくなったりとかするかもね。まあ、うん、あったとしてもね。
うん。
うん。そうね。それがすごい Twitter の最初の頃の話だね。
そうね。もうだから2007年。何年前？ 7 年 ?8 年。
うん。
だいぶ前だよね。
そうね。
うん。
あんまりね、ツイッターそう言ってるけど、結局、開発者向けに、どうなんだろうな。 優しくないところもだいぶあると思うけどね。まあ要は、ね、あの、クライアント開発はもうやめろみたいなことも2、3年前に
言ってて、うん。そうね。3年ぐらい前かな。
うん。まあ今はでもツイートボットとかは、こう、まあエコー保存自体もね、まだあるし。
そうそうそう。
うん。
いや、ただそのトークンを制限するみたいな話が、1年、2年ぐらい前に出てきて。
うん。
その、今あるトークン、なんか2年ぐらい前かな、の夏とかに、今日今ある時点で発行してるトークンの倍発行したらもうクライアントには出しませんみたいなのを発表して、
はい、
で、新しいクライアントは10万トークンしか出さないみたいなのがあって、それでなんか Android のツイッターアプリとかなんか、こう動かなくなったりとか。
そうなんだよね。僕が使ってたやつとかはまさにそうだよね。
うん、話してたよね、前ね。
うん。でもツイートボットとかエコーフォンとかなんか、いつでもなくなりそうな感じはするけど、
そうね。なんか当時予測してたのはこっから3年ぐらいはあるはずだみたいな言っててもう2年経ってるから、まあちょっと詳しいことはわかんないけど、まあもしその予測が正しいとすればまあ今年中になくなる可能性はあるから、そうなくなるとどうなるんだろうっていう気がするんだけど。
そうなんだよ。当時はさ、一応、足しちゃった場合は相談しろみたいな雰囲気は出してたんだけど、
うん、
実際にその Android の例とか、まあ、あとこの N 事件とかを見るに、
うん、
あんまり相談する余地は全くなさそうだなっていう気がするんだよね。
僕もちょっと名前は言えないけど相談したけど返事がなかったみたいなことを言ってる人が何人かいて、その、結局なしのつぶてみたいな感じになってるというか、まあ、ツイッター的にはもうクライアントはとにかく作ってほしくないっていうことは、まあ、かなり明確には言ってるので、
うんうんうんうん、
実際その交渉してね、どれぐらいこう余地があるのかは、何とも言い難いんだけれども。
そうだね。
うん。
まあ。そんな感じで、じゃあツイッター、まあまあこれ話し続けると結構どんどんいけそうなんだけど。
そうね。いくらでも話せるという。
いくらでも話せるね。
うん。
まあ、ツイッターともう一個のじゃあ話で、Facebook。
はい。
はい。Facebook Paper。
あ、ペーパーね。
うん。
うん。
ってのが出ましたけど。
うん。
これはどうですかね。
これはね、その、いや、すごくよくできてて、さすがその、マイク・メイツっていうその、まあ、すごくデザイナー界ではすごく有名なデザイナー。うん、最初の iPhone の、まあ、結構なアプリとか、
はい、
iPad の写真とか、
うん。
あと、アルゴアの iPad の最初のアプリ、その、なんてアプリだったかな。その、アルゴアがその、ほら、地球温暖化の、やってて、
うんうん、
その、iPad の最初の電子ブックみたいなのを出したんだけれども、その会社とか、あと一番最初の Nest の UI を作ってる。
うん、
っていう、まあ、彼の会社を、まあ、Facebook が丸ごと2年ぐらい前に買って、
うん、
で、まあ、こう、ペーパー自体も1年ぐらいかけて作ってると思うんだけれども、その、まあ、今一緒に仕事する姉さんというデザイナーが、多分半年ぐらい前にベータ版を見せてもらって、Facebook で。うん、でそこからまだ半年かけて結構いろいろポリッシュして、まあ、出してるっていう感じで。あとまあ、この、ツイーティーの作者のローレン。
あ、そうだよね。ローレンは、うん、レタープレスとかもやってる。
そうそうそう。
だよね、
一応、まあ、コンサル的な感じで、
うん、
その、どうやっとこうアニメーションがスムーズになるかとか、どういう風に作ればいいのかみたいなのをコンサルしてたらしくて。まあ、そういう意味では本当にバージョン1にしてはまあ、驚異的に完成度が高い。
うん。
で、まあ、その、すごくディテールも、よくできていて、その、まあ、さすがにこれだけのアプリを作るのは、相当大変だろうなっていう。
うん。
それはすごいんだけれども、その、でもこれ誰が使うのかなっていう。その、僕今ちょっとこれ、Facebook のメインアプリとして使ってるんですよ。
そうだね。
普通の Facebook アプリは使わずに、これだけ使って Facebook できないかなと思ってちょっとやってみて。っていうのはその、最初僕これニュースリーダーだと思ったんだけど、よく見ると、全部できるんですよ。その、メッセージもあるし、フレンドリクエストもあるし、
うん、
ノーティフィケーションもあって、まあポストもできて、要するに Facebook でできることはほとんどできるから、
うん、
もしかして、その、Facebook の代わりに使ってほしいのかなと思って、
うん。
このアプリを。
それは僕も思って。
作り手がね。
上の、右上の方にね、フレンドリクエスト、メッセージ、ノーティフィケーション。
そうそうそう。
があるし、クリエイトポストもできるし、うん、グループも見れるし、
うん。うん。
一通りできるよね。
そう。だから、最初はただのニュースリーダーかなと思って、 その、それにしては中途半端だなと思って使うのを、まあ、3時間ぐらいでやめたんですけど、後でもう一遍こう考え直して、ちょっと Facebook の代わりに使ってみようかなと思って、使ってるんだけど、まあ、ちょっとまだ一応使ってるけど、結論としては使えないんじゃないかなって
。どの辺が使えないの？
っていうのはその、これ横スクロールというか横スワイプがメインじゃない？
うん。
その下にそのね、ニュースというかニュースフィードが一個一個あって、これ横でスクロールしていくんだけども、
うん。
やっぱその量が多いと横スクロールって結構使いにくくて、一覧性悪いし、その目の動きがね、横に動きながら、だ文章が横書きで、それを縦に読みながら、それが横にスクロールするので、非常にまあ読みにくい。縦にスクロールするのがやっぱ圧倒的に読みやすいので、だからこうスキミング的にこう下のニュースを読むのがとっても読みにくいのと、で下のニュースを読んでる間にこう上の写真がこう定期的に変わって、その度にこう非常にデストラクションされるというか、
うっとうしいね。
うん、されて、その気が散るみたいな感じになるのと、
はいはい、
でまあ下のニュースをこう広げると1画面ずつスワイプできて、まあそれだとまあギリギリ使えるかなと思うんだけど、これその友達が15人ぐらいの人はいいと思うんだけど、多分友達何百人っている人は、そのあっという間にこう追っかけられなくなるというか、
うん、
その全部ね、目を通してられない。
そうね。
っていうのがあって、そのどの辺の層をターゲットに作ってるのかがちょっとよくわからないかなっていう。う
ん、一応やっぱりその、まあ、競合するアプリとしてはフリップボードがあると思うんだけど、
ね、
まあ、フリップボードで Facebook の友達一覧みたいなセクションを追加できるんだよね。うん、あれをやると、その、まあ、Facebook の更新が出てくるのもそうなんだけど、まあ、基本的にはその、そこからリンクされてる先の、まあ、ニュース記事とかが主体になっていて、その Facebook のステータスアップデートとか、まあ、ちょっとコメントというかおまけみたいな感じに、
うんうん、
まあ、なってると思うんだけど、このペーパーも、Facebook セクションはもちろん最初にあるけど、そのニュースセクションとか、なんか、追加できるじゃない？ヘッドラインとか、
うんうん。
だから、まあなんか、Facebook とそれ以外のウェブっていうのを、まあなんか同じような UI で、見れるってところが、まあ、ポイントなのかどうなのか、わかんないですけど。
そうね、うん。
そういうところに意味があるのかなと思ったん
だけど。なかなか、だから、どの辺、な、まあ、さ、Facebook ぐらいの会社になると、やっぱこうやって新しいアプリを作るのって結構、まあ何を作るにしてもチャレンジだとは思うんだけども、
うん、
今既存のものがあるので、
うん、
まあでも、ちょっと、そのどの辺を狙いたいのかわからないけれども、とにかくまあかっこいいみたいなところで、まあお金もあるしっていうか、なんかそういう感じなのかなって思うんだけども。うん、
まあ UI は、うん、まあ、よくできてるとか気持ちいいはいいけどね。
そうね。
ちょっとスワイプ多用しすぎな感はあるけど。
うん。で、やっぱりその、こういう、まあ、最近こういうの流行りなんだけど、やっぱ、なんだろうな、ちょっとスワイプに頼りすぎてて、逆にちょっと直感性的に使いにくくなってるというか、
うん、
その、まあ、もうパッと見、何をすると何が起こるのかが最初わからない。
はい。
で、まあ、しょうがないからその、インタラクティブヘルプみたいなのが出てきて、その、まあ、これ音声付きでな。
音声付きだよね。
その通りやると、グッジョブみたいなこと言うんだけども。で、これはこれでかっこいいんだけども、そもそもこんなのがない方が、やっぱりいいアプリなので、
うん、
その、パッと見た瞬間何をしていいかがわかるっていうのが、やっぱり、こう、ユーザーインターフェースとしては、ま、ベストなので、その、これ特にニュースとかを開いちゃうと、ステータスバーもないし、
うん、
その、ツールバーもないし、もうどうやって戻るかが全くわからない。ヒントが。何も画面がヒントになくて。
そうね。
まあ、ちょっと戻ると、なんか下矢印みたいなのが出てきたりするんだけど、
うん、
あとピンチで戻れるとか、あるから、まあなんかやってればもちろんそのうちわかるんだろうけど、まあ明らかにその、普通の人向けではないというか、
うん。
うん、ちょっとこうギーキーな人向け。でもギーキーな人は多分 Facebook に友達いっぱいいて、そうすると Facebook アプリとしては使えないしっていう、
うん、
なかなか難しいなっていうのがあって、
うん、あと細かい問題かもしれないけど、iOS 7ってそのスワイプこれみたいに上下のスワイプを結構多用するでしょ、そのページそのなんつうのセクションの移動が要は最初に表紙があって下に一覧があって個別のページが上下でスワイプするんで、アップ中でスワイプしてるとそのノーティフィケーションバーとか、あと下のコントロールセンターが出てきちゃうんだよね。
うん、
確か設定でオフにできたと思うけど、
うん、
それがちょっとまあうざいっていうか、
そうね。
あんま相性が良くない気がしたんだよね。うん、
で、それが相性良くないかどうか、そのせいなのか知らないけど、ステータスバーを隠してるんだよね。
ああ、フル画面にしてるんだ。
そう、ステータスバーを隠すと、一応、1回ではノーティフィケーションセンターとか出てこないので、コントロールセンター。
引き出しみたいなのがプチッと出てくるよね。そうそうそう、最初は。
なんだけど、その、ステータスバーって、みんな気づいてないと思うんだけど、ものすごい見るんですよ。実際は。時計にしてもそうだし、ローディングインジケーターとか、あと、ちょっと遅い時は、電波何本立ってるかなとかって、気づいてないけど、1日100回ぐらい、多分平気で見てるんで、で、特にこうニュースリーダーって、こう誰かを待ってるとか、で、エレベーターの中とかで使ってて、その、まあ、誰か待ってる時はやっぱ時計とかよく見るし、エレベーターの中とかだと、ね、電波届きにくいから、はいはい、ちょっと遅いと、まあ、やっぱローディングインジケーターとか見たりするのが、やっぱ隠れてるのが非常にこう良くないというか、まあ、アップルのユーザーインターフェースガイドラインでも、ステータスバーは極力隠すなっていうふうにやっぱ書いてあるし、
はいはい、
その、まあ、いろんなところで、まあ、その、何が理由でこうなってるのかっていうのは、もちろんよくわかんないんだけども、もうちょっと微妙な気がするなっていう。
まあ、その辺はマイク・マタスとか、その、iOS のベテランの人が結構入ってはいるので、そこら辺の、まあ、ディシジョンはいろいろ考えてのことだ
と考えてのことなんだけどね。で、まあ、これインジケーターがないから、しょうがないので、その、セクションのタイトルがちょっとこう、アニメーションするんですよね、ローディングしてる間。
あ、自分で中でやるってこと？そのアプリ内で。
スワイプすると最初 Facebook って出てくるじゃない？
うん。
その Facebook の文字がちょっとこうアニメーションしてるんですよ。
お、
右から左に。
あ、本当だ。
でしょ。これ、でもね、これ3日ぐらい気づかないと思うんだよね。で僕、1日目に気づいて、でもこれただの飾りだと思ってたんですよ。で、昨日やっと、あ、これローディングインジケーターなんだなっていう。だけどこんなのも多分普通の人気づかないと思うんだよね。
なんかそういうサイトとかも結構あるで最近。そう、要は PJAX みたいなので、ブラウザーのその、ローディングインジケーターを使わないサイト、例えば Medium とかも確かそうなんだけど、一回読んで次の記事に飛ぼうとすると、その PJAX 的なのも使ってるから、ブラウザーのインジケーター動かないのよ。
そうね。
で、その代わりに一番上に1ピクセルの、線みたいなのが出てきて、そこでロードしてるっていうのを出すんだけど、まあ、それって全然その標準的な UI じゃないから。
そうね。
エクスペリエンスとしては全然わかんないんだよね。
うん。だまあ、こう、わかってる人はそれでいいんだろうけど、やっぱり、その、もう iPhone とかね、ただのギークだけが使うものじゃもう得の昔になくなってるので、やっぱりこう、その辺は、なんかもうちょっとどうなのかなっていう気はするんだけども。
確かに。
うん。
まあ、挑戦的、いろんな意味でチャレンジングなことをやってはいるんだけどね。
そうね。うん。まあ、ただ、その、よくまあ、これは作ったなっていう感じはしますけどね。うん、本当に。
クオラーに、What was it like to help develop paper っていう記事があって、実際に開発に参加してたエンジニアの人が、どういう機関でとか、どういうチームで、どういう分担をして作りましたみたいな記事があるんで、まあ、興味がある人は見てみたらいいかなと思いますけどね。はい。まあ、他にもいくつかあったんだけどね。面白いのはね、ペイパーっていうのは Facebook のペイパーっていう名前で、アプリ名がペイパーなんだけど、こうアイコンがちょっとダサいっていうのを置いといて。
そうね。
なんだこの新聞みたいなペイパー。
このアイコンはどうにかならないのかな。僕ホームスクリーンにこれ置いてて、本当にこう、毎回見るたびに腹が立つんだけど、
ね。ちょっとね、あれだけど、このペイパーっていう名前を出してる会社がもう一個あって、53。
そうね。iPad の。
iPad でお絵描きというかね、ペンを使って、できる会社が、Facebook にオープンレターみたいなので、いや、同じ名前を使うのはやめろってあんだけ言ったのに、みたいな感じで、出してたんだけど、ちょっと面白くて、この53っていう会社も、Figure 53っていう別の iOS を作ってる会社から同じような、手紙を一回もらっていて、53はその、アルファベットで53っていう会社名なんだけど、US の、登録、トレードマーク、商標登録所に登録を出したんだけど、そのフィギュア53と被ってるからっていう理由で、昔却下されてるらしいのね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、ペイパーっていうソフトはもう一個あって。
なんかもう一個ちょっと怪しいソフトがあったよね。
そうそう、それはね、ダイアリーファイアボールに出てたんで、ちょっと真偽は怪しいんだけど、この会社はペイパーっていうソフトを、3年ぐらい前から出していて、で、なんか、その、レターの中でちょっと面白かったのは、アップ Apple のアップストアというか、あのバックエンドなんて言うんだっけ、アップストアにサブミットする。
あ、iTunes コネクトね。
iTunes コネクト。そこで本当はその会社名とかソフト名は一応最初ユニークじゃないと登録できないようにあのなってたんだけども、なんかグリッチというかバグがあって、なんかと違う名前で別のマーケット、例えば日本とかイギリスとか専用に同じな名前で出すと登録できちゃって、うん、その後カントリーを追加するとそれがバイパスできるみたいな、そういう裏技があって、そのペーパーの53のペーパーはその裏技を使ったんだっていうふうに、あの、垂れ込んでるんだけど、まぁ、ちょっと真偽のほどは明らかじゃないんですけどね。
ペーパーはなんかそれに対して反論してたよね、なんかね。
うん。
ストアのサブミットの日が。
そう、うちらの方が早いんだとか言ってたけどね。
なんか言ってたけど。まぁ、その辺もちょっと本当かどうかよくわかんないんだけど。
うん。
まぁ、何にしろペーパーとかって名前でなんかそう争うのもちょっとどうなのかなって。
確かにね。
うん。まぁ、Facebook のこのアプリがペーパーって名前なのもちょっとよくわかんないっていうか、うん、別、なんか紙っぽくもないし。
一応さ、あの、プロモーションビデオはなんか新聞を見てる人がモチーフになっているよね。
ああ、そうね。
起きてその、なんていうカウチでコーヒー飲みながら新聞読んでるのが、うん、そのスマホに変わるみたいなビデオだったけど、
うんうん、
そのモチーフなのかなっていう。
どうなんだろうね。うん、っていうか、もうニュースとかみんな読んでるのかな本当に、本当に僕なんかもそうだけど、本当 Facebook しか読んでないんじゃないかなって気がするんだけど、Twitter と、
うん。
それで大体のなんか情報は手に入るし。
まあ RSS フィードとかはね、積極的にでニュースを読むっていうのはもうほとんどなくて、
そうね、
まあ本当フリップボードとかみたいな感じで、うん、友達が紹介したページとかブックマークとかを見るだけだよね、ほとんどね。
そうね。RSS リーダー自体もどんどん消えてってるし。
うん。まあ、あの、面白い。フリップボードを作ったのも、もう一人、あの、アップル、元アップルのね、iPhone SDK を作った、ちょっと名前一瞬忘れちゃいましたけど、うん、やったんで、このマーク、マタスとかもね、同じようなチームの人が、違うチームでまた同じものを作ってるっていう意味では、
うん、
面白いんだけど。
そうね。
うん。
あと、ショーノートには、フラッピーバード。
フラッピーバード。
これすっごい難しいんだけど。さっきあの、最高点更新して4点取りました。
ああ、まだだまだだ。僕はさっきね、50いくつ取ったよ。
マジでようやるわ。
でもね、これもう15点とか20点とか超えるとね、あの、難易度は変わんないんだよ。あの、土管の幅はずっと一緒なんで、
うん、
単純にもう集中力の問題なんですよ。
ああ、そうかもね。まだ慣れてないだけだと思うんだけどね、僕はね、なんか。
そう。あとね、気づいたのは、iOS より Android の方がちょっとやりやすい気がしたんだよね。
それはなんで？
それはね、一つはまあ画面がでかいっていうことが一つなんだけど、
うん、
もう一つはなんかちょっとレスポンスがね、ちょっと Android の方がいいんじゃないかなっていう気がした。
てかこれ Android 版もあるの？
そうなんだよ。
へー、これだって個人が作ってるか、なんかそんなこと言ってたよね。
そうなんだよね。あの、バージに記事があって、今このソフトだけで、うん、実はこれローンチしたのは去年の5月なのかな？
へー。
で、今、あの、アップストアでフリーで1位なんだけど、1日の広告収入が5万ドル。
すごいよね。
で、一人で作ってんだ
よね。1ヶ月で1億円超えるよね。すごい
な。すごい感じなんだけど、うん、もう本当シンプルなアプリだからね。
ね、まあ、シンプルというか、こう、まあ、ほぼクソゲーというか、この難易度のからしてもさ、最初もうちょっと簡単にしてよとか、そのゲームのレベル設定とか完全に間違えてるし。
いやでもそう、最初さ、やった時は30分くらいずっと1点も取れなかった。このイライラするゲーム何なんだと思ったけど。いやでも結構このアディクティブな感じはすごいけどね。
すごいね、これね、うん、本当久しぶりにこんなヒットの。まあ、これどれぐらい続くのかちょっとわかんないけど。
そんな感じですかね。
うん、
まあ今日はあのデザイン、iOS のね、デザインがどうとこうとかいう話をしたんで。
うん、
まあなんか最近やってる、あの仕事とかそういうの話もね、本当はしたいんですけど、時間がないんで、
う
ん。
そうね。
また次回に出てきてもらった時とかにもね。
そうね。
話をしのうかなと思いますけど。
うん。
うん、まあそんな感じです。
まあそんな感じかな。
はい。
その、これ、ノートにはマイクロソフトの話も書いてある。多分どうでもいいよね、みんな。
あ、どうでもいいね。よく知らないし。
とりあえず、あの、CEO のページ、紹介ページのビデオを最初10秒ずつ、1個ずつ見てほしいなと思うんですけどね。
4人いたね。本人と、ビル・ゲイツと、新しいチェアマンと、
バルマーと、
スティーブ・バルマ。
バルマだけテンションがこう10倍ぐらい違うので。
あの人ってさ、だから、本当に気合入れて喋ってんのか、落ち着いて喋ってんのか、判断がつかないよね。
そうね。でもほぼいつもあのテンションだからね。
うん。
うん。30代ぐらいのビデオ見たのと変わんないから、まあ、ある意味ずっと若いっちゃ若いんだろうけど。
うん。
すごい、ずっとあのテンションで、もうずっと I love this company とかって、そのビデオの中で5、6回言ってるんだけども。明らかに一人だけこう、なんかテンションが違うっていう。
なんかさ、でっかいアメフトのホールかなんかを借りて、あの、スティーブ・バルマーの引退セレモナーみたいなのがあったのね。
本当？
うん、前者の人を集めてさ。
それ知らない。
それすごかったよ。あの、バージが独占入手しましたみたいな感じで、やってて、あの、最後に、まあ、スピーチみたいなのって、ちょっとまあ、感動的な感じなんだけど、で曲を流して、なんか映画のサントラのエンディングテーマみたいな感じの、ベストオブマイタイムっていう曲を流して、あ、違う、タイムオブマイライフか。それでなんかそれ泣きながら、サンキューサンキュー言いながら、飛び跳ねて去っていくっていう。
すごいな。
最後まで異常にテンション高いっていうね。
すごいな感じでした。
うん。まあ、マイクロソフトをね、この人はクラウド系の人なんでしょ？一応。
そうね。でも結構古い人、多分二十何年マイクロソフトに、二、う、十、ん、何年とか十何年とかちょっと忘れたけど。
うん。
うん。その、まあ、この人移民ですよね、そういえばね、インド。
そう、名前もそうだしね。
うん、そうね。
うん。
うん。もう最近結構珍しくなくなったというか。
そういう人がね、あるの
かな。社長、テック系は特にね。なんか、アドビの社営業が命になったのが5年ぐらい前で、それ多分初めてその大きな会社が移民で、しかもそのインドの人を使うみたいなので、すごく話題になって。
うん。
当時その、相当アドビはその、揶揄されてて、まあ、CEO も、アウトソースしたんだみたいな感じで、相当バカにされてたんだけど、まあ今もうすっかり普通に、移民の人がやってて、
うん
まあ、僕らも移民だから、まあ、なんていうか、
そうね、
ま
あ、流れだよね。
ありがたいというか、
うん、確かに、うん。まあもう一人話題になってたの、先週ぐらいに話題になってたのは、Google の、ピチャイだっけ？今、Android とか Chromebook の担当してる、VP が MS に行くの CEO になるんじゃないかっていう話題になってた、その人もインドで、
うん。そうね。
うん、ちょっとアクセントがきつくて、プレゼントとかが、ちょっと辛いんだけど。
うん。
うん、まあそういう流れですな。
うん。まあマイクロソフトは死なない程度に頑張ってもらえればいいんじゃないかなって気がするんだけど。こう。
そうね。まあだから、こう、今からさ、こうモバイルとかタブレットとかを、こう盛り返すのはちょっともう無理ゲーだから。
うん。
まあクラウドとかね、エンタープライズとかで。
そうね。
細々と頑張って、いけばいいみたいな感じがするよね。うん、はい。そんな感じで。
そうね。
うん。まあ、ナンのツイッターアカウント、アットナン。
はい。最近、ほとんどツイートしてませんが。まあ、でも、これ N 事件以来、ちょっと久しぶりに、
うん。
使ってるというか。
うん、まあ、かなりクリティックなね。
そう。
内容で書いてる。このアカウントもでもさ、ナンだから、こう、インド系の、
そうね。
カレーチェーンみたいな感じの人には。
ねうん、まあ、結構5、6回、そういうの来たかな。くださいみたいなの。
うん。
うんで、まあ別、まあ僕も別に上げてもいいんだけれども、僕の場合そのナーンをやめると、カズホにしないといけなくて、そうするとまたその、同性止め問題がまた出てきて、僕はだからナーンを使うようにしてるっていう、こう、紳士協定的に。
ああ、うん、カズホは、もう一人のカズホ。
もう一人の方のカズホさんに、まあ渡しててって、まあ渡しててっていうか僕会ったこともないんなんか、勝手にこんなとこで喋ってますけど。
それ前もあったよね。なんか、僕が、パールのカンファレンスで日本行った時に、その出演者、講演者の一人に、カズホさんがいて、
うん、
で、僕と奥井さんのとこにね、日本から、奥井さん来週日本来るんですね。来てたよね。
まあでももう10年ぐらい、いや、よく、なんかだから、間違い、こんなことしてるんですね、とかっていうのもよく言われて、
うん
うん、まあなんか、しょっちゅう間違われるんですけど、まあそれもあって、まあ、ナーンを使ってるという。
はい。
う
ん、じゃあ、まあナーンでね、これから、う
ん。はい。
やっていくということで。ショーノートはrebuild.fm/31かな、から見れますんで、よろしくお願いします。
はい。はい、
じゃあ、そんなところで。
はい。
はい。
それでは。
ありがとうございました。
はい。